ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃ。一切信愛論からいただけば、あれもおかげ、これもおかげとわかりますが、どれほどの深さ重さを持っておかげを実感できるかということに限りない信心の精進が求められるゆえんです。おかげを実感できるかとあります。おかげをおかげと実感する。ではそのおかげとは何でしょうか。一体何だろうかと思いますね。まず私どもが一番先に、あ、これはおかげだと思うのは、私どもにとって都合の良いこと、自分の願い通りになること、病気なら病気が治る、人間関係なら人間関係が良くなる、商売なら商売が繁盛する、宝くじに当たるといったようなことでしょうか。そういう自分にとって都合の良い好都合なことが起こってきたとき、あ、これはおかげだと思いますね。確かにそういうことがおかげでもありましょうね。また信心がいよいよ進んでいくと、今度は不都合になってきたとき、いわゆる不都合なおかげと言われることがありますね。その一時が万事、細胞が馬ですか、災える家福は災える縄のごとしと言われるような、そういういわゆる悪いと思っておったことが、実はそれがいいことをもたらしてくれることになってきたと。ですから今はちょっと悪いことのようにあるけれども、将来それが良いことをもたらすことになると、いわゆる贖える縄のごとしだという意味においての、今悪いことを、そのことさえもおかげとしていただいていく、将来は良いことになっていくからということですね。しかしそういういずれの場合にしても、そういう将来良いことになるからという意味においてのおかげ、今は悪いことでもと、不都合のおかげということでしょうけれども、しかしいずれの場合でも、その向こうにあるおかげと感じる心、それは結局私にとっていいことになってくるから、結局私を益することになってくるからということにおいて、おかげといただいているわけですね。形の上においていいことになってくるからという、そこを目指している。これはこういう信心では、まあそれはそれで素晴らしいのでしょうけれども、それではおかげの世界が行き詰まってしまいますね。私どもがいただくおかげで一番の本当のおかげとは何か。それはもちろん最高のおかげというのは、和らぎ喜ぶその我が心をいただくということが最高のおかげだと思いますね。しかしまあその手前のところにあるおかげ、その一つとして、これはやはり私どもの心が育つというおかげ、この事柄によって心が育ったという、その心が育ったことがおかげだといただけれる信心ですね。そこにはたとえ不都合なことが起こってきても、不都合なことが将来好都合なことになるという、贖える縄のごとしという意味においてのおかげというのではなく、不都合は不都合で、不都合であり続けても、それでもおかげだと。それはなぜか、 その不都合によって私どもの心が育つから、この不都合なことによって心を育ててくださったという、そのこの不都合なことによってもう一回り大きな心になった、このことでいよいよ大きな心をつけ作ろう、人を責めないような心を作ろう、もう一回りそれこそ天の心を、地の心を、日月の心を育てさせていただこう、育てさせていただくことができた、だからそれがおかげだといただけれる信心ですね。形の上においては不都合な状況は変わっていない、しかしそのことのおかげで心が育った、そこにおかげを感じるという信心に進んでいかねばならないということですね。今朝はグローブですね、お店にグローブ、野球のグローブです、あれを買いに行っているお夢でした。それで思わせていただきますのは、まあグローブというのは受けるものですね、受けるのに使いますから、ボールを相手の人が投げてくれる、そのボールを掴む、まあ素手で取ってもいいのでしょうが、素手ではなかなか難しい、速い強いボールなどは、それこそバットで打ったボールなどは強いボールを受けるのは素手では難しいですね。ですからそこにグローブがいるわけです。グローブをつけて受ける稽古をする。さあそのグローブをつけて受ける稽古をする。神様がボールを投げてくださる。それこそ成り行きというボールを投げてくださる。それを受ける。受け取る稽古をする。まあ、これが信心の稽古の一つでもあろうと思いますね。今朝はそれこそ神様が受ける稽古をしてくれよとおっしゃっておられるのじゃないでしょうかね。私どもがその受けることが、受ける心がなかなかありませんから問題が起こりますね。双方ともに自分の言うことだけを言い合う、そして自分の言うことを相手に受けさせようとする、まあボールを投げっぱなしに投げるというのでしょうかね。そして相手が受けることをのみ願い、自分が受けるという稽古をしない、投げる一方ですね。責任のなすり合いというのでしょうか。あ、これは私が悪かった、私の責任ですと自分で、自分の方で受ける、そういうことになれば物事収まっていくのでしょうけれども、あなたが悪い、あなたが悪いと、そのお互いに責め合うというのでしょうかね。責任を押し付け合うというのでしょうか。投げるばっかりで自分が受けるということはしない、そこに問題がいよいよこじれてくるということになりましょうかね。収まりもつかなくなります。どちらか一方が受ける気になれば、そして受けていけば物事が収まっていきますね。今日は特にそのグローブを買うという、買いに行くということでしたから、受けるという稽古をしてくれよと、それこそ泥の心でありましょうね。泥の心で受ける、神様が投げてくださる成り行きというボール、私どもの身の上に起きてくる事柄、その事柄を神様が投げてくださったボールだと、神様が投げてくださった成り行きだ、これを受け漏らさないように受ける稽古をする、その受けるという稽古をしてくれよという神様の願いでもあろうかと思いますね。その神様が投げてくださるボール、それをきちっと受け止める、そこにまあ何と言いましょうかね、おかげをおかげとして受けるということにもなりましょう。 その受けるグローブですね、それは何かという、そのグローブとは何かということが今朝いただきます。自らの心を育てるということに焦点を置くときに、そのことがグローブとなるということではないでしょうかね。その私どもがグローブをつけていない、それは自らの心を育てようという、まあ、構えというのでしょうか、心を育てるぞというグローブですね、それをつけていないから、捨ててはなかなか受け取りにくい、投げられたボールを捨てて受け取るということは手が痛くてなかなか難しい。いわば神様がせっかく投げてくださるそのおかげを、なりゆきを受け取ることができない、受け漏らしてしまうということになりますね。それを受け取ることができる、そのためにはやはりグローブをつけなければならない。そのつけるグローブは、それは自らの心を磨こう、よしこのことによって心を磨こうという、そのハマりでもありますね。心を磨くということが、そのグローブをつけるということだと思います。それによって神様が投げてくださるボールを、その成り行きを受け止めることができる。さあこのことで泥の心を身につけよう、天の心を、地の心を、日月の心を稽古しようということになります。そのグローブになることが、私どもの心を育てようという、そのハマりだということですね。どうでも神様が投げかけてくださる成り行きというボールを受け止める稽古をさせていただく、そしてそこにいよいよ心を肥やしていく稽古をさせていただくということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。